皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1BAU の田中です。
そして JH1OSB の小浜です。
はい、12月でございまして、もうあと30日なく今年も終わるわけですよ。
もう終わっちゃうんですよ。
終わるわけですよ、ね、今年の1月にどういう目標を立てたか覚えてますか？覚えてませんよ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
皆様からの FB の活動報告いただいておりますのでご紹介いたします。
はい、
まずはいつもありがとうございます。さいたま市の北さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。先日普段の無線機器の確認の大切さを感じたことがありました。
はい、
コロナ禍で規制もままならなかったのですが、10月下旬に兵庫県の実家で法事がありましたので3年ぶりに帰省いたしました。このご時世ですので、法事は会食もなくあっさり終わりましたので時間に余裕がありました。久しぶりに故郷でシーキを出しました。
ほう、
わざわざ時間作ったんじゃないかと思いますけど、ね。そうじゃなかったのかな。全国的にそうなのですが、都市部以外では144が主流で我が故郷も同様です。そう、430っていないんだよね。
そうなんですよ、
いないんだよ、地方もね。無線機は ID52 でもう実家にはアンテナを立てていませんので 1.5 メーターほどのある長いロッドアンテナをつないで室内で運用したのですが、無線機がアンテナの長さに負けてしまいそうですので窓際に置いて iCOM の Bluetooth ヘッドセットの VS3 を使用して CQ を出しましたが、全く応答がないためレピーターで CQ を出しましたが応答がありません。故郷の空も静かになったものだと思いつつ、ふと普段 VS3 でじっくり更新することがないためどれぐらいの音量音質で飛んでいるのかだろうかとモニターしてみましたら、なんと無変調。
嘘。
無線機の障害かもしれないんだと VS3 をスマホに接続して通話を確認してみましたら、やはり無音でしたので、無縁ですので無縁ですので障害で私はそれまでやたら無変調を出していたことが分かりました。
そうだよね。あ、でも聞くことはできてたのかな。受信は大丈夫だったかな。
受信はできたんじゃないの、ね、だからマイクはダメだった。そう、これが後に出てくるよ。
なるほど。
仕方なく無線機を手持ちで CQ 出しましたら、懐かしい各局から応答があり、中には高校生で実家にいた頃に更新した以来、更新して以来40年ぶりの曲からも応答いただき涙涙でした。これは良かったよね。
良かった。
帰宅して調べましたら VS3 のマイクユニットが障害していることが分かり、やっぱりマイクユニットだった、マイクだったんですね。分かりましたので交換しようと思いましたが、最近の機器のマイクは、4ミリファイト、小さく、
ちっちゃいんだ、4ミリなんだね、ちっちゃいんだね。
私の手持ちのマイクユニットは全て6ミリファイでしたので合いません。ネットで合いませんのでネットで購入して交換し無事復旧しました。
ああ、よかった。
VS3 は普段はスマホにつないで音楽や QSY を聞くのに、あ、このラジオを聞くのに使ってくれてたわけ
です。ありがとうございます。
だから聞けたんです。やっぱり受信ができた。
そうだね、
受信ができたんですね、
う
ん、使用しているのが相話を使うことがほとんどありませんでしたので障害に気がつきませんでした。それから数日後、毎年恒例の JR 埼玉県支部の感度交換訓練が144で行われましたので、 ID52 を持って屋外に行き、せっかくだからと普段ここ一発での時に使う少し長めの144-430-1200の共用型のホイップアンテナをつないで呼びましたが、距離が 2km 程度で相手は59にもかかわらず全く届いてない様子で、普段使っている親指程度の長さの短いヘリカルに交換して呼びましたら、がっちり59で更新ができました。
なんで
香ばしいですね。長めのアンテナは普段430で使うことが多く異常は感じていませんでしたが、144メガでの運用は久しぶりでしたので144のマッチング回路がダメになっていることが分かりました。
なるほど、
そうなんだよね。そういう、やはり機械は普段から使っていないといざという時に機能しないのを感じました。またアクティビティを上げていきたいと思いますということで、JI3AES 北さんからいただきました。そう、機械類っていうのはね、普段使ってないと本当にダメで、逆に機械類っていうのは動けば動くほど良くなるっていうようなことわざもあるぐらいで、
うん、
使わないとダメになるんだよね。
そうですね、
で使わないと本当に故障してるかどうか分かんない、
ね、う
ん、
そうですよね、
うん、本当ね、そう、温存してるものなんかたまに使おうと思うとね、使えないことありますよね。
そうですね、
気をつけた方がいいな、
うん、
北さんありがとうございました。私もこれを読んだんでね、普段使ってない無線機もう一回火入れてみようかなと思いますよね。
そうです ね
受信ができないとか送信ができないって絶対あると思うんですね。
気をつけないとダメだわ、
ね、ありがとうございます、うん、ではもう一つメールをご紹介いたしましょう。これはラジオネームが JI6OOI、まあ、コールサインですね、うん、いただきました、うん、田中さん、小浜さん、こんにちは、あるいはこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。放送いつも楽しく聞いております。と言っても FM ブルー湘南のサービスエリアから遠く離れた東京板橋区在住なのでネットでの聴取ですが、
うんうん、
さてデブショーであまり遠くに出かけることのない私なんですが、先日珍しく電車に乗り継いではるばる杉並区は阿佐ヶ谷まで出かけました、
うん、
目的はその日阿佐ヶ谷のとあるギャラリーで開かれたアビューキョさんという漫画家さんの画業40周年記念した、原画展を見に行くことでした、
うん、
アマチュア無線をやっている方ならご存知の方も少なくないと思いますが、このアブキョさん、アマチュア無線フリーラジオ BCL と電波関係の幅広い趣味をお持ちで、その作品にもハムや BCL などのネタがこれでもかというぐらい登場してくるというとてもユニークな漫画家さんで、私は何十年来のファンなのです。
ほうほう、
何十年も見てるんです。すごい。
なるほど。
またアビューキョさんはアマチュア無線化 JH1EAF としてもアクティブに活動しておられ、ブログやツイッターなどを拝見していると首都圏近郊のあちこちに出かけては移動業を楽しんでおられるのが分かります、
うん、
さてこの原画展ですが、こういう展示会の会場には訪れた方が自分の名前を書き残していくための芳名帳という冊子がつきものです、
うん、
私も来場者の一人として名前を書き残しておこうと思い、ページをめくったその時、見覚えのあるお名前が私の目に飛び込んできました、
うん、
そうです、小浜さんの名前がそこに書かれていたのです。
バレたか。
小浜さんもいらっしゃったんですね。しかも記入順からすると開催初日のかなり早い時間に訪れていたらしいことが分かりました、
うん、
まさか横須賀を遠く離れた杉並区にある古民家を改装した小さなギャラリーで小浜さんとニアミスするとは想像もしていなかった私は、驚きとともに原画展の会場を後にしたのでした、
うん、
いや小浜さん、実に行動範囲と守備範囲が広いですね。感心しました。今度 QBS 映でアビューキョさんをゲストにお呼びするとか現実できませんかね。
ああ、いいですね。
ではこれからも放送を楽しみにしております。
はい、
ということで JI6OI さんからいただきました。小浜さん、
はい、
行ったんですね。
行ってまいりました。
そうですか。
はい、先週、まあ、今録音なんで、まあ、先週になってしまいますけども土曜日、
はい、
多分ね金曜日が初日で2日目だったと思うんですけども、うーん、行ってまいりました。
そうですか。
古民家を改装したギャラリーでして、
はい、
そこを、まあ、貸してるギャラリーなんですよね。
うーん、
で1週間ちょっとアビエクさんが借りて、はい、まあ、原画展をやるということで行ってきた時、もう始まってすぐその日の最初の時間帯に行ったら僕一人しかいなかったんですけどもあっという間にもう中がいっぱいになっちゃって、もう阿部幸さんとゆっくりと話すことなんかとてもじゃないけど無理だなって感じで。
じゃあやっぱり見たい方いっぱい訪れたということですね。
結構多かったですね。
そうですか、そうですか、
ということで、はい、少し作品買って帰りました、
ね、今目の前にあるんですけども、はい、
ラブレディオ1、2、3、4、5、
ラブレディオね、
ラブレディオね、
はい、
で、萩名乙女通信待機、
はい、
あとなんか昔の書かれた作品を3冊ほどですね、買ってまいりました。
そうですか、
ね、
なんか中をパラパラと見たんですけど、どのページにも懐かしい無線機が書いてあったりね。
そうなんですよ。
なんかダイポールアンテナがあったりと、
うん、
必ずそっちネタが入っている
。そうなんですよ。でこの、まあ、表示もそうなんですけども、とにかく色使いがビビッドというか綺麗。
色使いそうですね。
そうなんです。
色がそういう感じしますね。
うん、で昔懐かしい風景の中に阿部幸さんのこう、お気に入りのキャラクターがこうどんどん出てくるという。
そうですか。
うん、
いやー分かりました。あと、うん、でゆっくりこれ見たいと思う。貸してくださいね、
はい、
見させてください、
はい
はい、では音楽です。ムーンライトベイ、ビリーボーンオーケストラ、どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間やってまいりました。
おい、
このサブミニチュア缶を使ったラジオ、
はい、
しかも FM ラジオを作れないかっていう、はい、もう無茶な計画が
ずっと昔からあります、ね、
そう。
でこのこれはくれって言われたやつでしょ
言われた
夏に、
夏に言われた、
これくれって。
そう、
それですよね。
そう、FM ラジオはもう全然大丈夫、成功してるんですよ、は
い、うん、
で楽勝だと思って、これでなんかこうキットとかできたら面白いねって話をしたら、世の中 AM ラジオがなんかやめたいって放送局みんな思ってるんですよね。
そうなんですね。
お金がかかるから。
そうそう。
そこで今後は FM に移りますよって、いやまあどうか分かんないですよ、なんかそういう傾向流れがあるから、出すんだったら FM ラジオの方がいいんじゃないかって田中さんおっしゃるもんだから、
うん、そうね。
そう、
開発してる間に AM ラジオがなくなるかもしれないよね。
でやるんだったら真空管の FM ラジオ面白いなと思ったけど、うん、できるのかと。ということでちょっとクエンチングできるぐらいまでの発信回路を作りたいということから、まあ、まずはやると、
はい、
でこれを作ったんです。
はい、
あの目の前にあの JA の6418か1の真空管ありまして、いろいろとコイルとかこうやってあの作ってますけども、これで何メガヘルツの発信だと思います？
これで、
あもうメガ言っちゃったけど、
何メガなんですね。
もうメガなんですよ。
メガいくんですね、
うん、
大体これが、オーディオ管なんですよ。
そうなんですよ。オーディオの増幅ぐらいしかできないって言われてるんですよ、
うん、だからせいぜい1メガとかね、それはもうしか行かないでしょ、ね、っていう
ことでしょ。
思えない。
今回あのこの目の前にあるやつは4メガで発信するようになってるんですよ、うん、でね、ホームページいろいろと探したんですよ、ウェブで、
うん、
そしたら7メガ前後、6から7メガぐらいで発信してる人もいました。一、うん、人だけ見つけました。
一人だけ、
一人見つけました。
一人だけいた、
でなんかね、プレートを 結構高くやれば13メガぐらいまでいけるみたいな。おでもね FM ラジオって70から100なんですよ。
そうですね、
もう無理かなって心の中で思ってるんですけども、一応これであのクエンチングさせて聞けないかどうか、うまあ引き続き実験は継続しますけども、はい、まあダメだった時のことを考えてこの横の方にポチってこう、
はい、
物が置いてあるんですけどね。
ありますね。何でしょうね、
ね 2PD601 っていうあのトランジスタですけども、
2PD、
はい、
よくわからないですよ。
よくわかんない。
これですね。
安いんですよ、これが。
これ。
うん。1円しないんですよ。あで、この世の中半導体不足って言われてるのに、むっちゃ気づきで売ってるんですよ。
不足してないんだ。
あのだから不足してるのは IC であって、うん、こういった半導体のこうニッチなところっていうのはそんな逼迫してないんじゃないかなって思って。うん。そんなことやりながらですね。でこうディップメーターがここにあるんですけども、こちらディップメーターであの一応この電波を受信する共振回路をこれ組み込んであるんですよね、
はいはい、
でこれをちょっとオンにしてブワーッとこう発信しますんで、近づけてこうやってこう回しますとね、わかります？これ
わからないですね。
わかんないですね。
わかんないですね。
ちょっと待ってください。これ結構近づけないとねダメなんですよ。こうやってディップするところはまああるはずなんですけどね。あ、ここですかね。
ああ、そこです。ああ、来た来た来た来た、
はい、来ましたね、はいはい、うん、まあここら辺ぐらいかな、うん、周波数って80メガヘルツ。これアンテナつけてねやってんですけど、何も聞こえやせんのですよ。だからクエンチングちょっとね難しいですね、やっぱりね、うん、FM ラジオいろんなあのところにこう共振回路を持ってくる方式があって、うん、いろいろね、まあ試さんとダメなんですけど、しんどいね。うん、まあ頑張ってみますよ。
頑張ってください。ブルン、うん、いいところまで来ましたけどね。
そうです。でこう横に置いてあるのは実はあの、はい、さっき言ったあの成功してる AM ラジオのもんでして、
これはもう聞こえるんですね。
あ、これも間違いなく
音が分かってる。コイルが、
はい、あ、コイルはあの後でちゃんとあのループ
作らない。あ、ループアンテナね、こういうやつ、こういうやつ、
大きなやつを作らないとダメなんですけど、はい、これはもう絶対動くところが分かってる基盤なんで、はい、安心ですよね、そういうのって。必ず動くっていうのが分かってるのはこんな安心なもんないですね。
ああ、そうですか。
うん、
これ動くやつですね。
はい、最終的にはこの IC あの真空管で聞かなきゃいけないんだけども、IC のアンプが最後ついてて、あのスピーカーで聞けるっていう、だったらもう最初から半導体で組めようって言われちゃうかもしれないんですけども、はい、一応真空管ラジオ、あの IC の、 あのアンプ繋がなくてもイヤホンでもうこの3体で聞こえますから、
これは再生ラジオですね。
これ再生ラジオ、
ね、再生ラジオ
で、ね、でこっちが超再生、今設計中が超再生のことですね。
そうですか、そうですか。
まあこれが一段落すればいよいよあの無線機、アマチュア無線機やりたいね。
無線機に今度手を染める。
そうですね、ちょっとあの DSP
いきなり今度は真空管が DSP になる。
DSP に行きたいねって、あの今 DSP でもあの結構いいのがありますんで、うん、あのそういうのをうまく使えば変調とか副調も可能ですから、まあそういうのを使いながらなんかコンパクトで小さくてでも受信感度がいいようなそんなやつ作りたいですね。
そうですか、
はい。
まあもうすぐ来年になりますけど、来年には2023年には形になるといいですね。
そうですね、
頑張ってください。ありがとうございます、はい、では音楽です。チャイナボーイ、ベニーグッドマンです。どうぞ。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
まあ、12月になりましたで、世の中ではボーナスシーズンと言われておりまして、
うんう
ん、私なんかはもうね、引退した身なんでボーナスはないんですけども、
うん、
小浜さんは十分ボーナスいっぱいもらってると思います。
全然ないですよ、うちゼロですよ、
ボーナス。そうですか。
そう、
でもボーナスあるなし関係なくて、ね、やっぱりね、年末になるとなんか自分の M のご褒美が欲しいなっていう気がして。
そうですね、
そろそろ車にいい無線機が欲しいなと思いつつまだ買ってないんですが、
うんうん、
無線機買うとなればですね、当然この QSY のスポンサーの富士無線電機さん、ここに行って買おうと思うんですよ、
うん、
で12月はですね、富士無線電機さんは12月30日まで営業してます。
頑張ってますね。
12月30日まで平常営業、
うん、
ね、31日からお正月はお休みになるようですが、31、1月1日2日はお休みだそうです。この3日間お休みなんですが、うん、1月は3日から10時30分から16時まで営業なさってるそうですから、
これ年お年で守ってね。
そう、お金持ってね、行きたくなるようで、ね、お年玉持ってね、お年玉誰か来んないかなと思いますけどね。
高齢化してるのに、
うん、
おじいちゃんとか僕みたいな年が、うん、お年玉もらうってまだないですから。
いや、誰かさ、ほら、ね、子供が大きくなってほらお金くれるかもしれないですか。
ないよ、
ない
よ、ないか、
ないか、うちもないな、
うん、
うちもないな、もうね。あとは X にバレないに貯めたお金を使うからです
ね。そういうことですね。
そういうことですよ ね、
はい。
まあ、そういうものを持ってですね、うん、皆さんもし無線機買いたいなと思ったら、富士無線電機さんは12月30日まで営業ですよ、うん、そして1月は1月3日から営業してますので、ぜひご利用ください、
はい。
さてさて、12月はですね、第5週まであるんですね。
やった、
ね、だからあと2回番組があるわけなんですけども、
うん、
今日はここでね、小浜さんの素敵なラジオのセットが
これね、
ほったらかしだったら長いんだね、出てきたんですが、
うん、
でもこれも長いよね。
長い、
結構手を染めてからね。
そう、もう決着早くつけなきゃいけないんで、うん、
この前のハムフェス、ハムフェスティバル、
うん、
あれの前だから2019年の時も持ってったんだもんね。
そうそうそう、
あの原型みたいのね、
うん、
あれからもう3年経ったってことです。
もうちょっとこれはそろそろお開きにして、次はちょっとね、こう小粒のピリッとした無線機作りたいね、うん、
作りたいね、
うん、
ただ小浜さんの場合まだほら、あの人柱バージョンもやらなきゃいけない。
あ、そっか。
いろんなやんなきゃいけないことたくさんあると思うんですよ。
そうですよ
ね、
うん、
他にも趣味もたくさんお持ちだし、よくやってられるのと僕思うんですよ。
いや、そうです ね、
ね、これじゃ SWL が家庭内で、うん、あのトラブルになるわけだと思うんですけど、なってないですか、大丈夫ですか。
まあ、怒ってますけど ね、
まあ、お正月はね、その分皆さんにサービスしてくださいね。
そうです ね、
ね、
はい、
ご家族サービスですよ、
はい。
さて最後、音楽です。モナリサ知ってます、うん、まあ、モナリザのことですよね、
うん、
モナリザという曲、これを聴きながら、マントバイニーオーケストラ演奏してます。これを聴きながらの感じです。いや、しかしね、急にね、12月なんて寒くなってきましたけどね、
うん、
まあしょうがないですよね、12月だから寒いんだけども、今までが暖かすぎた。
そうなんですよ、
ね、
うん、
そうそう、だから急に寒くなったんで体調崩すことがあり、私みたいにこうやってほら鼻声になっちゃったりしますんで、うん、皆さんどうぞお気をつけください、
はい。
ではまた次回お会いしたいと思います。どうぞ皆さん鼻声なんかならないようにね、お元気でお過ごしください。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。